セラビー。この番組は深大寺の提供でお送りします。
調布 FM をお聞きの皆さん、新年明けましておめでとうございます。セラビー、本年もどうぞよろしくお願いいたします。新年最初の放送は深大寺の御三須長道光照ご住職にお越しいただきました。おはようございます。
皆様、新年明けましておめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。聞き手は私、藤田京子でお送りしてまいります。さあ、令和も7年ということになりました、
うん、ね、本当に穏やかな気候で、さすがにやっぱり寒さっていうのはね、寒くていいですね、うん、この夏があんな、去年は なんて言えばいいな、酷暑っていうか、
いつまでも終わらない夏という感じでした ね、
ずっとだからその秋のあれもまだちょっとこう若干正月でも紅葉が残っているようなところもありますけども、やっぱりぐっとやっぱり寒いのは寒くてね、それでいいと思いますよね、
身が引き締まるような、
引き締まってね、
はい、新年を皆さんもお迎えと思います。今年は見年、蛇年ですね。で、蛇、やっぱりちょっと気持ち悪いなと思ってしまうんですが、
私年男だよ。
あ、そうでいらっしゃいますか。
そうです、はい。
じゃあますますの飛躍が
どんなのあるんですかね、蛇年って。
蛇年はですね、蛇というのは意外と古くから豊穣や金運を司る神様として祀られてきている、また神聖な生き物とされていることもある、
このね、深大寺だってね、その例えば神社大王様ね、水神神社大王って、あれは結構その真実の神に蛇って書いて神社大王って、こう当てる字が当てられてますよ。で実際神社大王像っていうのは深大寺の王像、絶対秘仏だから拝めませんけども、神社大王の図像で絵ね、なんかこう見ると、あれですね、蛇をやっぱりこう手に持っているの。
手に持ってる、
手に持ってる、で、やっぱりその水の運とそういうところはこう蛇が生息してますから、そういうのとこう、神聖なっていうか、こう一体視するっていうか、そういうところがありますよね。いまだに神代やっぱり蛇いっぱいいますからね。
やっぱりそうですか。
本当に、2匹ぐらいこう、いたりとかね、こう見るとね、そういう。
やっぱりちょっと崖のようなところに穴があって、そういうところから、
いや、普通に岩山大師堂のその前のね、木のところにこう、去年あたりも
見たり、
そう。
そうですか。
そうです、そうですね。
じゃあ意外と身近ですね。
だからもっとうじゃうじゃいたんでしょうからね、昔は。
で、脱皮するたびに表面の傷が治癒していく、治っていくので、医療のシンボルになっていたり、
それは初めて聞いたね。
病院のマークに蛇のマーク使われていたりするところもあるんですよね。なので医療、治療、再生のシンボルにもなります。そして蛇のこう小さなマスコット的なものをお財布に入れておくとか、蛇側の財布は
金がア
ップすると言われているそうです。
まあでも飛躍というかそういう意味がね、あるわけですもんね。
そうですね。
お寺だってやっぱりいろんな意味でね、飛躍の一年にしていきたいなってありますから、住職が年男なんだから、これはいいね。今年は豆まきはぜひ深大寺へ。
もう2月のお話を今からしていただいてますが、まずは初詣は深大寺へですね。
それはもう本当にありがとうございます。多くの方にお参りいただいて、実はね、昨年ぐらいから裏の植物園、深大植物
公園
さんとね、うちとすごくなんていうかな、
コラボレーション、
コラボっていうかね、やっぱり同じ方向を向いてるっていうのかしら、志が
お互いに、
そう、こういう素晴らしいところで、意外にやっぱり公園をね目当てにこう来る方がお寺がここにあるっていうことを、意外に分かんなかった、お寺に来る人、裏にそんな広大な公園があるのっていうのを、意外に知らなかったり、そういう場合があるんですよ。
どうしてもちょっと 字が違うので、
まあ、字がね、字って、まあ、あれはまあそういう町の名前の変遷の中で、
そうですね、
昔の神代寺村、このお寺のね神代寺村っていうのがいろんなところと合併した時に、あの町村、いわゆる今でいう町村合併みたいなね、はい、小さい村々がいっぱいあったわけだ。千川村とか金子村とか、あの佐津村とかね、でそれがこう合併した時にやっぱり神代寺村っていうのが一番あの、新しい村の名前としても有力だったんだけども、やっぱりいろんな他の合併されて、されるというか名前が変わってしまう村のやっぱりそういうことを思うばあって、あの、まあ、音だけは神代を残して神よっていうので、まあ、折衷案というかね、それでこうで神代町っていうか調布と合併する直前までそれがこうずっと続きますから、そこからだからその当時の神代町の頃にあのいろいろ公共的なもので出来上がったものは、今も神代高校とか神代中学とかね、
そうですね、神の世ですね、
神の世で神代植物公園とかね、うん、もうそのくらいになってきちゃったかな、もうあんまりあれですけど、うん、あの
確かに、
我々は民間のね、そのお店なんかでも神代っていうその当時の町の名前だから、うん、それを使ってらっしゃると思う、ありますけどね、
残っているということですね、うん、まあ、ですが実はもう本当にお隣さんで、まあ、
隣というか旧自由地だから、うん、寺のそういう寺領だったわけですからね、
ですか、
だからそうだけどやっぱりね、まあ、主にやっぱりお寺に来る方がわからないケースが多いみたいな、
すぐそこに実はもう一つ入り口があるんですよと、門が神代寺門という、
あるし、まあ、そこを入れば素晴らしい ね、
ね、
手の行き届いたそういう自然をこう、まあ、一日っていうか過ごせますからね、本当に
堪能できます。
あるいはその寺のもっと南の方にある水生植物園、これは無料エリアで当然入れるし、
そうなんですよね、
城ね、神代寺城跡があって、
ああ
いうこうね、あのここら辺の国分寺外線っていうこうああいう崖地と抱えてますけれども、うん、あの平地から急にそういう河岸段丘というか崖がただある、あの正常あたりそういう感じですけどね、この国分寺外線ずっと、はい、あの大田区の方まで行きますからね、ただこの辺だけは本当にそれが非常に入り組んでる土地なわけ、
確かに
本当に面白いですよこれ、
いや私ね今日も
なぜブラタモリで取り上げないかなって思うぐらいだ
ねえ、レギュラー放送が終わっちゃいましたもんねいや今日もね、あの神代寺小学校のバス停から、うん、歩いてきたんですよ、であちらから来ると神代寺は坂道を降りてくるというパターンです、うん、なんですが、あのいわゆる、まあ、神代寺通りと三鷹通りがぶつかってるところなんですが、小学校側の歩道はすごく高いところで、向かい側のあの歩道はガクンとこう下がっていて、もうまさにここ外線なんだなっていうのが分かって、
そ
う
そ
う
ね、
で
さらにそのね、
そう下が
地の方が、ね、はい、ものすごい でまたすぐ白山があって、
そうです
ね、ものすごいね、その
起伏
が入り組んでて、農業高校の、
うん、
あっちの方を見てみてもらいたいね、はい、もういきなりこうあの崖にこうが谷底っていうかなっていて、あそこの三鷹通りも埋めちゃったらしいですからね、
あやっぱりそうですか、う
ん、今ある程度そういう高さを保ってますけど、もう本当にもっと深かった、
そうですよね、
そういうあれです
か、ね、両側がもうガクンと落ちていたんだろうということが想像できるような、ちょっと歩くだけで
面白いですよ、あそういうところやっぱりね、回遊周遊してほしいの、うん、私の考えとしては、まあ、お寺もちろんいいですよ、でちょっとお蕎麦食べてあるんだけども、そこだけでとどまらずに、もう一つ、ね、足を伸ばしてみるといい、少なくともそういう水生植物園だとか、うん、での植物園にも本園の方にも行ってもらいたいなっていう思いがあって、で実は公園さんの方もそういうようなこう考え方があってね、で行くばっかその入園料があるんだけども、それで一回入ると、はい、出入りできるんですよ、
一日、はい、
だからぜひお昼は、
ね、
神代そばとか食べて神代寺お参りしてくださいなんて、向こうの SNS で出してくれさったりして
ね、もう一度入れますよっていう、
そんなことがね、お互いじゃそういうことをこうやりましょうっていうことで、ね、今公園さんの方でね、植物公園と神代寺の探索マップってね、ものすごいこれ優秀な職員さんがいるんだね、本当こう
大きいですね、
なかなかこういうね公共の施設でこういう、まあ、お寺の方っていうか民間のね、
はい、
ここまでこう取り上げてくれている なかなかないな。
そうですね。まあ、いわゆるマップを折りたたみ式にしてあるんですが、うん、広げますとこれ、
要するに植物園だけじゃないわけです。もう神代寺エリアが完全に入った、そういう一つのマップができて、
ね、
全部お蕎麦屋さん情報も出ていて、
はい、
これ一枚あれば、まあ一日過ごせますよね。
折りたたむと上着のポケットに入るぐらいの、コンパクトなサイズになります。
これ素晴らしい。こういうことが、一つ、なんていうかな、昨年のうちにね、いろんな木が熟してきて、これを もっと今年はいろんな形で発信して、
いいですね。
私はただただ、それもこの、調布のこの、北方に位置するこの辺だけが、これで、はいっていうわけじゃなくてね、これがもっとその三鷹の方とか結構影響、しないかな、三鷹の方からも、三鷹の方っていうか中央線とか、ね、
中央線
からもやっぱりこう降りてちょっとこうバスで行くと、こういうところがあるんだ、もちろん井の頭公園もあったり、それをこうまたバスでこっちの方に来てみて、でそれ調布駅の方に抜けてったりとかね、なんかそういうものがね、こうモデルケースとしてもっとこう周知されていくと、素晴らしいなというふうに思ってる。全体がこう活性化するというかね、活気が出るっていうかね、そういうものが、まあ活気はありますよ、もともとあるんだけども、もともとあるんですけど、この素晴らしさっていうのをね、まあ、もっとこれは知っていただきたいな、そういうものがありますので、
ね、波及していくといいですね。やっぱりね、バスをね結構この辺りよく使うじゃないですか、私も普段から利用しているんですけれどもね、バスの利用料金、乗車料金がどんどんここのとこ上がってるんですよね、
それは仕方がない、
仕方がないんですけど、そういう意味ではこう1日フリーパスみたいなのを、京王さんと小田急さんと共同でやってほしい、各社のそれぞれワンデーパスっていうのは、600円とかで出していらっしゃったりするんで、小田急さんは1日3回とか乗るんだったらそれでいいんですけど、小田急さんと京王さんとどっち乗ってもいいよ多摩地区みたいなワンデーパスがあると、結構これ売れるんじゃないかなと思って、
だからね、バスね、なんですかね、駅から、初めて来る方ってね、やっぱり不安だから、
そうですね、
やっぱり神代寺行きに乗ろうとするんですよ、皆さん、だけどでそうするとそれは本数が限られてきたりってありますでしょ、それだっていっぱい出てるけども、もっと他の路線でいくらでも神代寺をかすめてるのがあるわけで、
そうなんですよね、
もうあと5分ぐらいでね行けるのがある、だからそういうところをまずね、私はいろいろお願いしたりして、例えば今年変更というか何か分かりませんけども、例えば神代寺小学校っていうバス停があります、
はい、
であそこは東参道っていうところに面していて、もうはっきり言って、もともと境内地だったところですから、ここから降りてすぐなんですよ、お寺までね。で、ただ名称はああいう神代寺小学校っていう、前っていうバス停ですけども、今年なのかな、来年か分かりませんけど、カッコで神代寺東参道っていうのを入れて、いただけるようにどうもなりそうなので、これ京王さんかな、まずね。
そうですね。
そういうのがあるとね、ちょっと違いますね。
だいぶ違うと思います。
あ、だから参道って書いてあれば、ここから行けるんだっていう、そうですね、そういう、思っていただけると思うんですね。だから反対側の武蔵境通りの方も、今、西参道っていうちゃんと石柱が立ちましたから、あの辺も、なんかそういう、カッコでいいですから、何か変えると全部大変だからね。カッコで入れてもらえると。あちら
は神代寺入り口っていうバス停が、
ありますけどね、あるけど、でもそれでも参道とかってなってるとね、やっぱりまたちょっと印象が
確かに
違いますよ、これは、
じゃあ少しずつバス利用民にも、
そうですね、ていうかもうやっぱバスですから最後
どっちにしても
最後、あれそれがいいんですよ、またね、鉄道の駅が目の前にあればいいかってね、私はあんまりそういうふうには思わなくて、ちょっとそこからバスに乗ってっていう、それが神代寺はあったから、やっぱりこの自然もね、守られてきたっていうところあると思いますよ。
確かにそうですね。じゃあそういう意味では
で、本当に各社、京王さんも小田急さんも本当に頑張っていただいてね、この路線をある程度のやはりダイヤで、
はい、
過密ダイヤの方に入ると思いますよね、全部総合的に見れば、
ちょっと減っちゃったんですけど、12月に
神代寺の一帯はね、 でもやっぱり今もうあれですね、運転手さんも少ない、いろんな問題もあるし ね、ただね、この間ある方とお話ししていてね、もう自動運転とかにこうどんどん切り替わっていきますから、
はい、
もう5年ぐらいのうちにね、もう本気でこう変わっていくような
バスも、
うん、あれが出てくると思う。
そうなったらすごいですね、
うん、もういくらでもその辺バスってやっぱりそういう意味では一番こう変えられるようなあれはありますよね。そういうものを持っているっていう
同じルートを
で、まあ、全く無人になるわけじゃないんですって。普通免許のでできる、まあ、コンパクトなあるじゃないですか、
はい、ミニバスみたいな、
でなんかどうしようもない障害物がある時だけでこう避けられるようなそういうための人は乗務員は乗る、
はあ、
うん、でもそれがだからその大型二種とかね、そういうんじゃなくていいんだって、その
特別な免許じゃなくて、
もう主婦でもいいんだって。
そう、なるほど。
極論すれば、
うん、でも今本当にその普通の大型バスが走れない場所とかを、
うん、そうそう、
もう本当に全国各地域でミニバスっていうのは、うん、ね、うん、コミュニティバスの形で走ってますもんね、
うん、なかなかそれはね希望があるような話ですよ、これ今後。そういう、
そのあたりどんどん変わっていく、
もう本気でこうなっていくんじゃないか
っていう。そうですか。じゃあそのあたりも期待していきたいと。
電気でね走ればクリーンで、うん、素晴らしいね、音も静かでってなるでしょうからね、うん、
じゃあいずれ神代寺にも、電気のバスで、
もうすでに小田急さんが電気の走ってますもんね今。
あ、そうですか、う
ん、それは運転手さんが運転してますけど、電気のバス走ってますよ。
そうだったんですか、うん、ではさらになんかそのあたりがね、進化して不便のないように皆さんに。
電気のバスかっこいいですよ、電気のバス。
そうですか、うん、私飛ばすとかでは見たことあるんですけど、
いや小田急さんも入ってます。
そうですか、じゃあバス会社の皆さんの研究にも期待したいと思います。
そうですね、はい。
調布 FM セラビ
ー、セラビー新年最初の放送です。今回は神代寺の御三司長道光照ご住職にお越しいただいてお話を伺っています。この後もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
さあ今年の神代寺のトピックス、どんなものがあるのかちょっと伺っていこうと思います、うん、
まあ、今年はまずもってね、4月の26日から6月の2日まで、
はい、
もう元山大師様のもう全身全体ね、日本最大の肖像彫刻でありますから、はい、普段は厨子の中に入っていて、御開帳といってもね、証明写真みたいな顔の辺しかこう拝めないわけですよ。
はい、
あまりに巨大すぎて、でもそれをもう厨子から外にお出しして、全体をその拝んでいただくような、そういうその全身のそういう開帳を、4月26日から6月の2日までかなり長期にわたって行いますので、
はい、
まあ、これは基本的には50年に一度しか拝めない、そういうお姿であります、
はい、
まあ、ただ近年そういう中開帳25年に一度であるとかですね、はい、そういうことをまあ行ったり、たまたま大きな天台宗の展覧会が天台宗を挙げての展覧会が何年か前に国立博物館でありましたので、まあ、そこには思い切って出がい帳というか、ね、お出ししたり、はい、ただそういうことでこのお像が知られてきたんですよ。秘仏すぎて、
やっぱりそういうものですよね。
もう鎌倉時代な要するにないんですから、肖像彫刻で、うん、
はい、
人間のそういう 倍以上の、そういう姿、
サイズ感の
姿っていうのはね、
姿を、そうですよね、大仏とか仏様の大きなものがありましたよ、ね、
まあ、実際に平安時代に生きた方で、肖像彫刻って、ね、まあ、元山大師像は日本でそれでも一番多いんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
弘法大師とかよりも、ね、はい、多そうだけども、そうじゃなくて元山大師像が一番多いの。
そうですか、うん、それだけやっぱりあちらこちらで
皆さん信仰がすごいわけですよ、
うん、
で特にその原稿っていうかその 鎌倉時代のそういう国難に際してはね、
はい、
元山大師を本尊するようなそういうあの手法が佐賀に行われたりしましたので、まあ、神大寺のお像もその一環だろうと思いますけども、はい、まあ、ただその大きさがとにかくもう破格であるというか、異形中の異形、恐ろしいってそういうものですよ、巨人だからね、本当に立ち上がったら4メートルのお像なんだから、座っているから2メートルだけど、2メートル座ってて2メートルってどういう 人間か、
そうです、ね、
考えてみてください。もう異常なんですよ、異様なの、異様なの、姿が、はい、
なぜそんなに大きく、
まあ、それもだからもうちょっとそんななんかあれが出てくればね、記録が出てくればあれですけど、まあ、推測で考えられるしか今ないですけども、まあ、ただまあいずれにせよとにかくで、今回はあのやはり長年秘仏すぎてね、相当こう痛みがいろんなところに生じていましたので、はい、あの東京都の指定のそういう文化財でありますから、 ありがたいことにあの都の方からあの助成をいただいて、修復をいたしました。奈良で修復をいたしましたので、ね、ですからその、これ国宝修理所というところです、美術院、日本でも最高のそういう文化財の修復の、施設でありますけれども、そこで、まあ、修復を終えて、あの、まあ、公費のそういう助成もいただきましたので、あの公開のやはり義務がありますの で、そういう意味もありまして、とにかく1ヶ月以上にわたってご開帳をいたしますので、まあ、ぜひあのお参りいただきたいと思います。そうですね、まあ、この先はまたこれで分かりませんので、まあ、この後図紙に収まったら、まあ、いつ拝めるかは あれですので、
あれをどういう形で、やはり元山大師堂の
中で、もちろん大師堂の中でです。あのですから、まあ、ちょっと前面に少しこうお出ましいただくという形です。
はあ、そうですか。重さもね、相当なものでしょうか。
まあ、重いですけど、ただまあ中くり抜かれていますから、まあ、人間10人ぐらいで男手で、あのなんとか運べるところですけど、
そうですか。ただね、やっぱりこう神大寺の中にも段差があって、
まあそうですね、だから、ね、あのなかなか戻したりするのはあの結構神経使いますけどね。
そうですね、一大、あの行事になるわけでございますが、はい、じゃあもうこれはあの皆さんぜひとも
よろしくどうぞお願いいたします。
覚えておいていただきたいと思います。令和7年4月26日土曜日から6月2日の月曜日まで、はい、ということになっております。あ、そうしますとちょうどあれですね、大型連休の、
まあ、もちろんその、15月全部一つ丸々入りますから ね、
ところにも当たりますね。
4月の末からですから、はい、あのまあまあ、元よりあの多くの人手があの普段ありますので、ね、
はい、
ぜひあのご会長の、お越しいただければと思います。はい、それともう一つね、あの実はその裏でというか、お寺の方はご開帳してますけども、はい、その、まあ、これはこれでまた大変なお話なんですが、奈良国立博物館、奈良博ですね、
はい、
そこの開館130年記念、まあ、特別展でね、超国宝展っていうのがあります。
超国宝、スーパー国宝という、
国宝の中でももう超国宝、
いや
超国宝
超えちゃってるっていう超ですね、
もうありがたいことにね、もうそこの中であの神大寺のお像はもう超国宝だから、ぜひあのお出ましいただきたいということで、4月の19日土曜日から6月15日の日曜まで、
はあ、本当に被りますね、ちょうどね、
ですから、まあ、あのもちろんあの奈良の方にもお出かけいただいて、合わせて神大寺の方もお参りいただければと思います。
あ、そうですか。
まあ、これは大変名誉なことです。
ね、あのもちろんあの国宝にあの再指定されたということもありますけれども、その他に一緒にじゃあこう並び立つ国宝の、まあ、もうそれは
もうそうそうたるというか、もうそうです、もう我が国を代表する、みんな一度は写真か何かで見たことある、そういうお像が集まるわけです。
その中にその一員として、
もう神大寺はもう当然超国宝でよろしくお願いしますそういうことでございましたのでもあの大変にありがたくお受けした次第です。
そうですか。じゃあぜひ皆様あの奈良の国立博物館 開館130年記念の特別展という超国宝展祈りの輝きという展覧会の方に、はい、神大寺の発行物もお出ましになるということです、はい、こちらが4月19日から6月15日までということですのでね、関西方面行こうかなと思っていらっしゃる方ぜひこの時期に合わせて、
ね、うん、そうですね、はい、
ご旅行いただければと思います。
調布 FM セラビ
ー、セラビー新年最初の放送は深大寺の御三司長道光照ご住職をお迎えしてお話を伺っています。この後もよろしくお願いいたします。
どうぞお願いします。
ご住職自身は今年 の、ね、あの意気込みといいますか何か目標、
うん、まあ、先ほども最初冒頭でもお話ししましたけど、はい、やっぱり私はここの、まあ、寺を預かる立場としてやはりお寺があの、まあ、観光地としてあの、まあ、大変にこれは認知されていますし、あのいつもにぎにぎしいあの雰囲気がありますけども、まあ、そこに、まあ、あぐらをかくわけじゃなくてね、いつもそういう、こうお寺が元気で地域もやっぱりこう元気で、それもただ調布だけとか言うんじゃなくてね、まあ、近隣狛江だとか三鷹府中とかもありますし、全体がそういうあの全国の人にとってね、まあ、あるいは世界からお見えになるそういう時代でありますけども、はい、あのより多くこう広く知っていただければ、というふうに思ってますので、うん、そういう方法を、まあ、志を同じする人とともにね、
はい、
あの歩んでいきたいなという思いがありますね。
そうですか。もちろんあのそういったものの一環としてさっきお話のあった神代植物公園との連携ですとか、まあその、
まあ、あるいはそ、まあ、バス会社さんとかね、あのやっぱりそういう協力をいただいて、そういうものを、まあ、確実に実現していきたいな、そんなふうにあの思います、ね、
でそれと同時にそのお寺の事物であります元山大師像の御開帳ですとかそれから白宝物が、まあ、あの奈良までお出ましになるといったことで、
そうですね、
やはりより多くの方々にその
そうですね、まあ、そういうの、うん、そういう、まあ、自然が豊かとか、そう、そういうだけじゃなくてやっぱり寺自身にそういうずっとこう大切に造されてきた、はい、そういう寺宝もですね、その超一級なわけですから、でそういうものもしっかりと、あるいはそれ学術的にそういうものの研究が深まるようにだとか、あのそういうことには惜しみませんので、ね、いろいろなんですから、あの資料がどうしてもね、あの火事に中世とかこういろいろあって、近世も江戸時代火事にあってしまって、なかなかつまびらかにできない部分があったりもどかしいですけども、やっぱりちらほら出てきますんでね、ここの記事がよそから、
よそから、
うん、そういうものをやっぱり発信していくには、やっぱりそういう意味でも私は会長ご会長とかを、うん、あの位置づけているんですよ、う
ん、やはりいろんなあの近隣のお寺さんの皆さんにもそうやってこう、うん、
あのまあ、近隣というかもうやっぱり全国に呼びかけているぐらいですよね。あのだってそうですよ、山口県あたりから見つかるわけですから、神代寺の記事がね、
うん、山口県ですか。
そう、だからそれはあれですよ、あの頼朝の弟源範頼の子供、ね、がここの住職だったっていう、そういうあのそういう記事が
関
連で、それのやっぱり一番確証となるようなのは山口で見つかりましたからね、うん、だから分からないんですよ、なんか
です、ね、
この辺だけで見てたってしょうがないわけ。
そうですね、いやでも本当にあのそういうことを考えると、あのちょうど昨年1年間放送していた大河ドラマ の光る君へというのが平安時代の物語で、ね、うんうん、ま
あ、あれだって要するに背景は ほぼ天台宗の話ですから、
ね、そうでした、まさにそういう感じでした。
あれは彼らの信仰とか人とそのつながりっていうことを考える、まさに元山大師の時代だけども、もう兄弟がみんな天台座主になってたりとか、そういくらでもそういう時代だからね。
あの道長さんがすごく、
道長自身もそれは天台僧なわけだし、だからそれはもうあのやっぱり天台宗ってものを抜きにしてね、あの辺のことは語れないですし、 で例えばそのもうちょっとこういうお像が作られてくるのは後だけども、どういうそういう意図でこういう巨像が作られるのかなんていうのは別に東京あたりで探したって出てきませんよ。分からない。でもどっかにこういう人をこういうふうに大きく描くことの、はい、表現することの意味っていうものが何かに出てくるかもしれない、物語の中かもしれないし、それやっぱり、ね、広くね全国に呼びかけないと。でどこかで研究してる人がね必ずいたりするんですよ。
確かにその郷土史家みたいな方っていうのはまさに地域で地元に根付いてっていう方も多いですもんね。
だからそれがやっぱりこう そういう方なんでも、何でもいいですよ。アマチュアだって構わない。でもこういうものがあるよっていうものが一つでもやっぱり寄せられればね、でそれがそれなりのそういう時代のもので、なるほど一つの、転居にっていうかな、はい、証拠になっていくなみたいなものがつながってくればね、これはすごいことなのであって、肖像をなぜにああやって巨大に作るのかっていうことの今はやっぱり証拠がないんですよ。推測で語るしかなくてね、それはやはり何かそういう証拠で私は、そういうものが出てきてほしいなっていうことを思ってますよ。そういうことにはやっぱ惜しみません、協力を。
ですからね、やはりこうそのドラマを見ていてもその近畿圏からもっと西へ行く、今でいうの中国地方ですとか九州の北部の方までっていう、紫式部自身が旅をしたっていう最後の方は、ね、あれになりましたけれども、
当然東国になって人の流れがあるわけだから、ね、そういうのもやっぱり見ていかないと。
それでラストでその武士が台頭してきて、これから関東の方へ戦いに行くんだっていうところで終わったので、やっぱりその鎌倉殿につながるっていうところを皆さんそのご覧になってた方はおっしゃってた方が多いんですけれども、
だから鎌倉って鎌倉だけで見てたってダメなんですよ。それがこう神代寺なんかとももろに関係があるわけだから、もうちょっとねこの辺の研究がね、歴史研究の中でやっぱり埋もれちゃいますよ、この辺りなんていうのは、だけど、ああいう巨像が伝わってるっていうのはどういうことかね、相当にそれは資料でわからないだけで、その真相っていうのは相当にそういう、時の権力とか、と密接につながっているわけですよ。その辺がもうちょっとね、なんかこう少しでも光が見えてくる一年にできればなっていうのは私の思いですね。
そうですか。どこら辺で作られたかみたいなこともじゃあ分かっている
。分からないから、
それもまだ
それとて分かりませんよね。ただここまで巨大だとこの辺運ぶのは無理だからね。
そうですね、鉱物はまだね重くても小さめだから、
鉱物ならから運ばれてるの間違いないし、運べますから、なんとか、水路とか使えばね、この巨像は無理です。
無理。じゃあやはり東の方で
作られた。東の方で。でもそれなりにやっぱり作風としても評価を得ていますから、お顔の方がね、それなりの技術、相当な技術を持っている、物資だろうし、そのスポンサーはやはりもう国家なんですよ。民間じゃこれは民間というかその個人的に一家児が作れないってはっきり専門家おっしゃるわけだから。
そうするとやはりどこかに何かしらの資料が眠っていそうですね。
そうですね、これだけの巨像に対する何かがあっておかしくないわけですので、私はそれを期待したい、と思ってます、話題になればそれだけ気づく人がいるというか、いくらでも、
そうですね、
拡散していくいい時代なんだから、そういう意味では、
そうですね、今回でもご会長自体は我々は写真撮ったりできませんよね。そうですね、じゃあその事前に新聞社さんですとか、ネットニュースの方々にお写真をお配りいただいて、そういったところでぜひともたくさん記事にしてね、
お像だけをね撮ったってわからないんですよ。お寺で公式に出してるのはその人物との対比で出してるんですから。
モデルのお坊さんが一人立ってらっしゃる。
これ私のアイデアなんですよ。こういうふうに撮らなきゃわからないじゃん。
人物と比較して、
そうですよ。
どれだけ大きくていらっしゃるかっていうことをね、撮った写真でよく拝見してますので、じゃあ今年もぜひ春からそういった話題を皆さんに、
そうですね、いい、そういう意味でいい年になればなと思ってます。
わかりました、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
調布 FM セラビ
ー、みほとけのほっとけないぞ深大寺ということで、皆様明けましておめでとうございます。お寺仏像大好き芸人のみほとけです。ナーム。いやー、セラビでこんなご挨拶をするのももう丸3回目になりますかね。みほとけの年越しはもう当たり前に、はい、深大寺の除夜の鐘つかせていただきましたね。え、こんなにも深大寺さんをこう一緒に生活をしながらこう1年間を過ごせていただけるんだなって改めて感動しながらって感じの年越しですね。まあまだこれ12月29日なんですけどすいません。だけども、あの YouTube みほとけチャンネルぜひご覧ください。あの私がですね、2023年から2024年の大晦日から、まあ、元旦にかけてこう除夜の鐘つきをした、まあ、自分のセルフ密着動画みたいなものを動画 YouTube に上げました。みほとけチャンネルぜひご覧ください。まあね、調布で このラジオを聞きながら年越しを迎えるっていう方は、まあ、もしかしたら皆さん深大寺で一緒に過ごしていたかもしれませんけども、実はあの江戸時代の建築である、まあ、幕末かなの建築である旧九里のところで手打ちそばをいただいたりとか、まあともかくですね、あのおめでたい空気に満ち溢れた YouTube 動画上がってます。ぜひご覧ください。もうその動画を見て、あの自分で編集しながら去年の年越しを思い出してたということでは、もう気分的には新年ということでですね、はい、まあ、2025年蛇年ということなんですが、まあ、みほとけは実はもう芸歴がこれで7年目に突入します。で、まあ、お寺仏像が好きで巡りまくってたっていう毎日は変わらないんですけれども、結構大忙しに展覧会行って秘仏行ってインフルエンサーだからこれを早く発表してみたいなので、情報をインプットインプットインプットの人間だったんですね。まあ、そのアウトプットがちょっと今追いついてない状態なんですよ。去年本を書いて、あ、こう言ってちゃんと丹念に一つずつの情報をアウトプット しながらお笑いのネタを作ったりコラムを書いたりラジオをしたり、そういう作業すごく大事だなと思って、アウトプットを改めてちゃんと頑張っていこうと思いまして、なんかカタカナで抱負言うの恥ずかしいな、あのきちんと喋る、きちんと物を書く、面白くする、これが1年間の目標でございます。はい、なのでこういたずらにいろんなところにね、こう興味範囲を出かけるんじゃなくて、なるべくこう計画性を持った行動をしていってね、はい、まあもちろんでもね、あの私じっと知らない人間なので何かが減るってことはないと思うんですけど、まあ一生懸命書くなり物をするなりを頑張っていきたいと思います。個人的なことではございますが、みほとけはですね、みほとけの寺子屋というオンライングループ、オンラインコミュニティっていうんですかね、あのサロンってあるじゃないですか、オンラインサロンとかあると思うんですが、それのこうコミュニティバージョンっていうんですかね、まあ、ネット上だけにあるお寺仏像好きのサークルがみほとけ主催しておりまして、今なんと78名もご参加いただいております。まあ、そこで日本全国お寺仏像の魅力なんかを交流しているんですが、こう情報を出し合いながらやってるんですけれども、ちょっとね、あの2024年忙しすぎてそこの方に力をあまり入れられなかったので、私は2025年はこのコミュニティの方もちゃんとね、あの78名の方をお腹いっぱい満たせるように頑張っていきたいなと思います。ちょっとね、あの例えばそのグループの中でオンライン交流会とか言って、コミュニティ同士のメンバーで交流したりとか、オンライン勉強会って言って、まあ、例えばですけど深大寺だったらですね、長道さん、あの副住職というんでしょうか、出ていただいて、あのなんて言うんですかね、深大寺の歴史とか仏教のことを教えていただいたりとか、いろいろしてもらってるんですが、そういうのをもうちょっと活発にやっていきたいなというのが私の2025年の、はい、目標なので、ぜひともあのみほとけの寺子屋興味ある方いたらネットでググってみてください。入ってください。眼鏡してます。なんか告知みたいになってますけれども、まあそんなこんなでみほとけちゃんは、まあ要するに2025年も変わらず歩み続けるということでございます。やっぱりもう2024年に関しては、もう深大寺さんに雑誌の取材で来るとか、もっとハロプロの宮本かりんさんとね番組のロケで来るとかあったので、今度はもっとビッグな番組とかと一緒に深大寺に恩返しできたらいいなと思っております。そして4月から御開帳も始まりますからね、みほとけ、これに関しては もう一生分の力をかけて SNS 戦略 PR 頑張っていこうと思いますので、ぜひとも皆さん一緒にご会場盛り上げましょうよ。リスナーさんよろしくお願いします。ということで2025年ヘビ、最後おまけにヘビにまつわる素晴らしいお寺の情報を言います。深大寺にいる神社大王はいっぱい蛇を体に巻きつけたり持ったりしていて、とても蛇年っぽい仏様ですので、深大寺に来たら神社大王堂も一緒に行きましょう。はい、知っとるわっていう方が多いかもしれませんが、知らない人もいると思いますので、ぜひとも境内の一番左の方にある神社大王堂も巡りましょうね。御仏が一番好きなパワースポットです。まあ、ガチなご利益場所って感じですかね。それでは、またまた皆様、来週、再来週、聞いてください。ナム。
調布 FM、セラビー。ここからは第14回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の深大寺特別賞を受賞した武藤真理さんの風吹けばを原文のまま2回に分けてお送りします。今回はその後半です。祐介は早朝境内から聞こえる怒号の主を愛犬のラッシーと探しに行くと、それは同じクラスの雪村という女の子でした。雪村はこの半年ばかり失恋するたびに縁結びの神様にバカ野郎と叫びに来ていたのです。それでは後半をお楽しみください。その日から毎週日曜に俺たちは決まってベンチで会うようになった。雨だろうと風が強かろうと、俺はベンチに座る男女に挟まれていた。高校2年という青春真っ盛りの年頃にもかかわらず、何の色気もない会話が小1時間ほど繰り広げられる。日が高くなり円風が吹き始める頃、雪村は家に帰り、俺たちは散歩を続行するのがもはや日課だった。最近は雪村も俺の頭を頻繁に撫でるようになった。悪い気はしないが、なんとも不思議な気分だった。日曜の朝の終わりそうで終わらない時間はひたすら続いた。やがて夏休みも終わり、9月も佳境に入り出した頃だった。大して好きでもないやつに告白したのって友達に対する見栄か。ある日突然祐介は境界線を越えた。あえて触れられなかった話題が夏の暑さとともに蒸し返される。雪村は表情を凍らせた。いい加減なこと言わないでよ。低く暗闇を這うような声色で、静かに雪村は怒りを見せた。しかし雪村はそれ以上何も言わず、その場を走り去った。俺は祐介の真意がわからなかった。秋が近づいたのか、背中を撫でる風が少しひんやりとしていた。運悪く日曜日に台風が直撃した。先週のことと天気を考えると、雪村は来ていないだろう。しかし胸騒ぎがする。俺の背をなぞった震える指と風が俺を不安にする。祐介は窓辺に立ち、雨がコンクリートに跳ねるのを眺めていた。閉め切った窓が暴風のせいでミシミシと音を立てる。俺は矢も盾もたまらず、祐介の足に噛みついた。 祐介は痛みに飛び跳ねたが、俺はすぐさま玄関まで走り、雨音に負けじと吠えた。祐介は玄関まで来ると俺を優しく抱いた。わかったよラッシー、雪村来てるかもしれないもんな。祐介は靴を履き、傘を2本持つと玄関を出た。やみそうにない暴風雨の中、俺たちは石畳を進んだ。一瞬雨が弱まると、石段の下で傘をささずに立ち尽くす雪村が見えた。祐介が走り寄ると、雪村は血どんな動作でこちらを向いた。あ、佐々木。その声は小さく頼りなかった。祐介は持ってきたもう一本の傘を開き、雪村に渡した。あんたの言う通りだったよ。私、友達に見栄を張りたくて告白してただけなの。そんなのを縁結びの神様が叶えてくれるわけないのに、つい怒っちゃった。本当のバカは私だよね。雪村は冷たい手で俺を撫でた。祐介も空いた手で俺の頭を撫でる。いつだって俺は二人の間が定位置なのだ。合唱部なんだから喉を大事にしろよな。風邪ひくぞ。サンキュー。暴風が少しずつ弱まっていった。その次の日曜日、ベンチに向かう俺たちを、長かった髪を肩の少し上までバッサリと切った雪村が出迎えた。つきものが取れたかのように、その笑顔はすがすがしく、声は高らかだった。雪村は俺を祐介から受け取って抱くと、祐介の隣に座った。ピアノを弾くような軽やかな手つきで俺の背を撫でる。そうしてまた小一時間ほど話し、俺を祐介の膝に乗せると雪村は立ち上がった。大きく深呼吸し、ゆっくりうなずく。そうして何も言わず3歩ほど進むと、腰の後ろで手を組み、顔だけをこちらへ向けた。じゃあね祐介。雪村は頬を桜色に染めて笑うと、顔の向きを戻した。さらさらと髪が揺れる。唇の端をわずかに上げたまま沈黙を貫く祐介を残して、雪村は飛び跳ねるように歩き出した。石畳をサンダルが打つ音は、始まりそうで始まらなかった何かがいよいよ動き始める音のようだった。彼女の背中に風が吹く。金風、木の葉がやや色づいてきた。今回は第14回深大寺短編恋愛小説、深大寺恋物語の深大寺特別賞を受賞した武藤真理さんの風吹けばの後半をお送りしました。セラビー、セラビーではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、観音総裁に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメールアットマーク 調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビ宛てにお送りください。皆様からのメールをお待ちしております。セラビ、この番組は深大寺の提供でお送りしました。